Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、1月24日放送分のポッドキャスト前半です。小室哲哉さん、お疲れ様でした。そして桂文枝師匠、おいよいよ。というわけで、弁護士会100年に一人の逸材、墨田隆平でございます。今夜のハマグリボーイズはこの方です。
はい、放送会の墓掘り人、柳田浩二でございます。
柳田浩二でございます、はい。今日はですね、冒頭、小室哲哉さん、お疲れ様でした。はい。っていうことと、まあ、文枝師匠およよで始めさせていただいたんですが、はい、このお二方のことは、後ほど、勝手に弁護団の方で、まあ、じっくり話そうかなと思ってるんですが、今夜はね、もう一人、お疲れ様でしたを言わないといけない方がいらっしゃいまして、その方っていうのは、この番組のディレクターである、田中ディレクター、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
というのもですね。
なんかここで言うたら引退みたいやけど。
いや、そうなんですよ。この番組を卒業されて、みたいなね。こんな中途半端な時期に卒業とかってね。おかしいじゃないですか。おかしい。ね、読売テレビの、ね、天のシミケンの、なんでこんな、2月に卒業っておかしいな、みたいなね。去年か一昨年ありましたけども。そんなんじゃなくて、実はですね、田中ディレクターが、先週、金曜日。金曜日に、緊急入院を、
らしいね。
なさいまして、腹膜炎ですよね、まあ、お腹の病気でしょうな、腹膜炎っていうね。
まあそう、みたいね。
それで入院されまして、手術はなさってないようなんですけれども、薬で、まあ痛みを散らしている状況だということで、本日、今朝ですよ。今朝退院なさったばっかりで、退院してその足で、このスタジオに駆けつけて、
球を振って。
今球を振ってディレクションをされてるわけですよ。
はいはい。
というわけで今夜は田中ディレクターのお腹に優しい内容のラジオをしようかなと。
優しい内容。
お腹に優しい腹膜炎ですから、きっとね、笑っちゃうとお腹またね、
開く
と思うんですよ。腹膜が開く。
なんかわかる。
なんかイメージとしてね、きっとそうやと思うんで、というわけで今夜はもう真面目な話しかしない。行きましょう。
真面目な話
でずっともう田中さんが笑う余地のない、笑う要素のない、シリアスな話でやっていこうと思います、というわけで今夜の企画ですけれども、エコー大丈夫ですか？カモンエコー！絶対に笑ってはいけないラジオ局90本というわけで。
あ、俺は笑ってええのこれ。
あ、そうなんですよ。柳田コーチは笑っていいんですけども、田中ディレクター、あ、絶対に、ちゃんと言いました。笑ってはいけないって言っちゃった。笑わせてはいけないって言ってました。笑わせてはいけ
ない。言ってない。
なんか、えらいぐちゃぐちゃになってますね。僕、絶対に笑わせてはいけないって言えてましたかね。笑ってはいけないって言ってた。あ、笑ってはいけないじゃないです。絶対に笑わせてはいけないラジオ局。
はいはいはい。
90分。
田中さんに対して。
田中さんを笑わせてはいけない。
なんか、ややこしいな。ややこしいな。
ルールとしては、田中さんを笑わせたらダメなんですよ。僕と。なるほど。柳田コーチは。
はいはい。
はい。ずっと。
笑わせてはいけない。
笑わせてはいけない。だって、お腹開いちゃいますから。
なるほど。
お腹に優しいラジオしないとダメなんで、笑わしたら今の音楽ですよね。できますか？
パパーン。
パパーン。田中さんが笑ったと同時にこの音が流れて、もし僕が田中さんを笑わせたら、柳田コーチがデコピン。私にデコピンをさ。
すんの？
柳田コーチの発言によって、まあ、田中さんが笑っちゃったら、で、この音が鳴ったら、私が柳田コーチデコピンするという。
あ、そうなんや。
今日はそういうね、笑わせてはいけない。
笑わせてはいけない。
はい。そういうルールのもと。
わかんないな、俺。田中さんのツボって、いまいちわかんないのよ。
どこで笑ってるかな。だからね、今日気ぃつけないといけないのは、オープニングはね、ちょっと静かな立ち上がりで、真面目な話しようかなと思ってるんですが、勝手に弁護団のところで、文枝師匠パートがあるんですよ、ね。
はいはい。
ここちょっと不安なんですよね。
いや、真面目に弁護するんですよ。いや、
真面目に弁護するつもりなんですけど、はいはい、まあ、週刊誌市場に出てる文枝師匠の言動が、どうしてもね、コミカルな言動が多かったりとかして、そこをどう乗り越えるかっていうのが。
わかんない。俺、ほんま田中さんってわかんないもん。 2週間前、はい、巨人師匠と僕真剣に喋らせていただいたんですよ。
2週間前そうでした。巨人師匠ゲスト来られてね。
それをすごい柳田さんって変わってるわねって言ってケラケラ笑ってはんねん。ちょっとわかんないよ、ツボが。
いや、それ、誰もがそう思ったと思います。
ほんま
変わってるなっていうのは。
あれ、よくわかんないねん、当の本人にしたら。笑われてんのあれ。
いや、笑われてると言ったら、語弊がありますよね、うんうん。笑われてるんじゃなくて、うん、その辺の、なんでしょうね、一途になってる、まあ、
コーチが。
柳田コーチがね、50前の男が、で、演芸のことを、しかも、昭和49年、50年、51年の巨人師匠の、その、なんでしょう、番組でね、賞を取ったとか、そういうことを、ちゃんと時系列を整理して、聞いていくっていうのは、何してはんねや、この人っていうね。
あ、やっぱそうなんだ。
いや、何してはんねやっていうのが、でもそこにね、あれじゃないですか、よく女性が言うじゃないですか、少年っぽい人が好きとか。
少年っぽいんかな。ちょっと、こもってる感じはするけどね。
そこはわかんないですよ。少年っぽい人が好きって、女性言うじゃないですか。
言う。
柳田コーチのね、先々週の巨人師匠に対する接し方っていうのは、本当にもう少年のままの、ね、ニューシネマパラダイスのトトを見るような。
よく言うやね。
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 かなりよく言うやそうじゃないですか。でもそこに、まあね、田中さん、まあいらっしゃったわけですけど。
うん、半分びっくりしてたいうのもあんのちゃうかな。
まあびっくりはしますよね。あんまりだから、その柳田さん自身も、その演芸通としての部分っていうのは今まで抑えて生きてこられたでしょ。
ずっと抑えてきた。49年間ぐらい。まあ、隅田さんと出会うぐらいやで、僕。
40だからいくつだ
?7 ぐらいじゃ。
7ぐらいまでは、うん、もうちょっと前じゃないですか。
もうちょっと前かな。
もう出会って随分なりますよ。
もうちょっと前
ぐらいなんですか。6、7年になると思うんで、それまでは、その、放送作家の仕事はされてるんだけれども、その演芸通、演芸墓掘り人としての部分はもう自分だけで。
一切言うたことなかった。
もうインプットはするけども、アウトプットしない人生を送ってこられたんですよ。で、それがまあ僕と出会うことによって火がついて、で、M 拡散という公的種を得ることによって、相乗効果で。
そうやね。あの辺からちょっと出してええんちゃうかなっていう。
でも、今ではもう止まらんくなってるっていうな。
全然止まら
へん。止まら
へん。止める気もないし。
止める気もないし。
このために生きてきたんやなって。
ね、先々週柳田さんが、ね、巨人師匠にいろんな質問されて、濃い、深い質問されてましたけれども、あれ、会を柳田さんの昔からの知り合いで聞かれた方とかっていらっしゃるんですか？
高校時代、大学時代、特に大学時代、僕ずっと下宿してたから、京都で。
あ、そうだったんですか？
はい。だから4人ぐらい一緒に共同生活してて、
へえ。
で、同じクラブで、
ルームシェアの、
ルームシェアっていうよりか、同じ一棟建ての昔の寮で、はい
はい、あ、とこに、あ、それぞれ一緒に住んでて、
そう、1階2階とかに住んでて、はいはい、家賃が8000円とか9000円のとこ住んでて、当時でバブルの時にね、
はいはい、
で、その人たち、まあ、今公務員とかやってる人から連絡あって、気持ち悪いと。俺一切がさ、言うたことなかったやん。音楽の話しても、漫才は好きやとは思ってたけども、あそこまで行ってるって知らんかったっていう連絡がいっぱい来て。
気持ち悪いと。
気持ち悪いと。だから来年の同窓会俺外される可能性ある。マジで。
同窓会あんな話しよう
って。そうそうそうそう。そういうやっていう、そのね、ポッドキャストまで聞いてもらって、巨人師匠の弟さん、はい、あ、じゃあお兄さん。
お兄さん、はい、
お兄さんと出会った話で、お前異常な食いつきそういたらしてたなっていう話をされて。
あ、当時の昔バイトした時の話でしたもんね。
そうそうそうそう。泉屋やったと思うわ。
そこで、まあ学生時代バイトされた時に。
棚卸しのバイトしてた時に、巨人さんのお兄さん、全く顔の一緒のお兄さんが。
偶然会ったっていう話。う
ん、偶然したっていう、うん。その時に僕は隠しきれへんだよね。
うん、
その、ずっと詰め寄って、南出さんですか。巨人さんのお兄さんですか。
尋問が始まったわけや。尋問が
やってたらしいのよ。隠してたんがついつい出ても
らったらしいの。出ちゃってたのが、でもその時はなんでやろうなって思ってたのが、時を経て、
そうそうそう、
もう25年ぐらい経って、
そうそうそう、
四半世紀経って、うん、ああ、そういうことやったんか。
あいつはすごいやつやと。まあすごいっていうか気持ち悪がられてたね、今回。
まあだから友達の知らん面っていう部分では。
こういう趣味あったんやっていう。癖やね。
まあだからね、うん、私も、高校の友達とかっていうのは、もう高校の時の、その、自分の何でしょう、このぐるり周辺の出来事で、先生の話やったり、友達の話やったりとか、そういう話で盛り上がったりするじゃないですか。うん、で、特段僕もね、ラジオ好きやったんですけど、うん、ラジオの話とかっていうのは、まあラジオ好きのやつとちょっと話したりするぐらいのもので、 知られてなかった。
カセットを貸し借りするぐらいやったね。
そうなんですよね。だからその趣味が一致するとかっていうわけじゃないんですよね。うん、同じ釜の飯を食った友達っていうのは、はい、偶然そのタイミングで、うん、その1990何年に同じ場所にいたから仲良くなってるんであって、何も趣味が一緒やとか、うん、そういう意味では友達になったわけじゃないから、うん、そういう意味では、そのね、今大人になってから友達になる人って、はい、柳田さんしかり、M角さんしかり、はい、趣味が合う人じゃないですか。
そうそうそうそう。
だから、その高校の同窓会とか行ったらね、うん、そこにちょっとズレが。
ズレあるある。
ズレがあるんですよ。
すごいある。
すごいズレがあって、うん、え、うん、こんなことも知らんのみたいな。うん。うん
で、まあ、ええ音ないからバカにはしないけど、うん、若い時はどっか笑ってたもんね。うわ、浅いなって。
そんなも知らんねや。
うん、そんなも知らんねや。まあ、もうほんなん俺も言う必要ないなって。思ってたもん悪いけど。浅はかやからね、
うん。まだ大丈夫ですね、田中さんは。今のところ、
まだ笑ってらっしゃる。真剣に話さなかった。
今真剣喋ってるから、まだ大丈夫ですよ。
うん、そうそうそう、だからこの京都のラジオで隅田さんと知り合って、はい、京都の過去のこととか、いっぱい僕はもうこれを機会に知りたいこととか、呼びかけたいこととかいっぱいあるもんね。
いや、私もそうなんですよ。うんうん、このね、番組でまた後ほどね、ちょっと私の方から呼びかけしたいこととかもあったりするんですが、はいはい、メールを読んでいきましょうかね。はい、こちらは、サムライナースさん、男性の方からいただきました。はい、隅田先生、前回の棚橋選手の放送を非常に楽しく拝聴しました。うん、私は棚橋選手のプロレスはもちろん著書も好きなのですが、うん、おそらくこれ棚橋選手の棚橋博はなぜ新日本プロレスを変えることができたのかっていう名著だと思うんですけれども、新日本プロレス暗黒期に棚橋選手は地方のラジオに出ること、うん、丁寧に対応することがいかに大切かというお話をいつもされています。
うん、してた
今回の放送後、ツイッターを見ていると、この放送で棚橋選手を知った人、がとても多く、うん、多試合も見てみたいと棚橋選手の狙い通りになっており改めて驚いております。いろいろ考えさせられる放送でしたと、うん、
よかったよかった僕も
ねえ、だから僕もね、感想ツイートとかで見てて嬉しかったのは、うん、まあ、知らなくて、うん、ね、今回の放送で棚橋選手の人となりを知って、うん、プロレスを改めて見たいと思ったっていう人やったり、うん、あるいは、ずっと昔に見てたんだけれども、うんうん、プロレス遠ざかってたけど、やっぱり見てみようっていう。柳田さんもまあそうですよね。最近のプロレスは。
全然知らない。
ご覧になられてないわけですもんね。うんうん、でね、この方、そうですね。いつもありがとうございます。森山塾さんからもいただいております。はい、隅田先生、こんばんは。先週のゲスト、新日本プロレスの棚橋博史選手。スマートでクレバーなトークには正直驚きました。うん、私は昔のプロレスしか知らないので、うん、もっと荒々しい方かなと思い込んでいた自分が恥ずかしくなり、また良い勉強にもなりました。
うん、なった。
長州力さんが、うん、大学は卒業しなさいと棚橋選手にアドバイスされたのも納得できました。プロレス中継も昔みたいに地上波のゴールデンタイムで放送して、うん、家族みんなで見たらもっと楽しいのになとも思いましたと。
なるほどね。
森山塾さんも、うん、ね、ずっとプロレスから遠ざかってらっしゃって、うん、昔はね、プロレスがゴールデンタイムで、当たり前のようにね、僕が子供の頃とかやってましたから、うん、誰でもが、まあ、見聞きできる状況ではあったんですが、今は積極的に自分から情報を取りに行かないと、うん、なかなかプロレスに触れる機会がなかったりする状況で、まあ、その棚橋選手っていうのは本にもね、書いてあったんですけれども、そのプロレスに対する偏見ですよね。うん、乱暴やとか、怖いとか、流血するとか、そういうのを変えていかなあかんということで、一元さんにも見てもらいやすくなるように、
あの辺すごかったね。
そうなんですよ。そこの発想がね、うん、過去のプロレスラーにはあまりなくて、うん、
なかった。
で、結局どうしたらいいかっていうことで棚橋選手がたどり着いた、一つの結論っていうのが、うん、まあ地方で興行するときにその地元のラジオ局とか行って、うん、まあ自分の人となりを好きになってもらえたら、はい、プロレスっていうことはよくわからなくても、はい、棚橋が出るプロレスっていうのを見に行こうってなってくれるはずや、うん、ということで、そういう地方のラジオとかを積極的に出演するようになったと。
はいはい。
いうことを、はい、まあ言ってたり書いてたりするんですけど、うん、今回まさしく先週のラジオ出演で、うん、その効果をね、はい、発揮してるわけです、いきなり。うん、そこがすごい
なと思ったね。僕あんまり知らんかったんやけど、うん、棚橋さんの、はい、客層を狙うっていう発想。
そうそうそう。
あれ、全く新助さんとか、A ちゃんと一緒やで。
あ、
ちょっと待って。これ
柳田、アウト。
ちょっと、え
ちょっとデコピンをしますよ。
ちょっと、これアウトな。いた。これアウト。
これはね、また自分のフィールドに引きずり込んだってことですよね。
違う。ちょっと待って。
今はあくまで、
俺真面目な話やで。
棚橋選手の話をしてんのに、うんうん、もう二言目には、新助さんと一緒やでっていうの。
違うねんって。いや、すごい発想の。
いや、やばいですよ、田中さん。えらい笑ってるから、またこれ、お腹空いてますって。
いや、ごめんごめん。いや、ちょっと真剣に話したいねんけど、あの発想ってプロレスラー絶対なかったよね。
まあそうなんですよ。プロレスっていうのはもともと男のマニアが見るものになってたんですよね。で、昔はそういう風に家族でプロレス見て、タイガーマスクとかね、うん、僕ら子供の時はみんなで見てたんですけども、うん、そっからちょっとね、テレビの放送時間帯とかも夜中になるに従って、うん、まあ、プロレス好きの濃い男のファンが多かったんですよ。もう会場行くにも、会場行くのもね、例えば、大阪府立体育館まで行き方がわからんかっても、うん、難波で降りたらね、うん、
ずっと続いてるね。
いやもうね、そこにね、もう明らかにプロレス行く人がいるんですよ。もう天山のコスプレしてるね、うんうん、
T シャツ着たりね、
T シャツ着てたりとか、うんうん、襟足伸ばしてたりとか ね、もう絶対プロレス好きやわみたいな人がいたりとかしてたんですけど、それだけじゃまあその人たちも大事なんだけれども、うん、もっと広げていかないといけないっていうことを意識的にやったんですけど、新助さんもそれをされてた、
うん、新助さんもだから先々週聞いた人は分かると思うんだけど、はい、オール巨人阪神という漫才のファン、うん、だから昔は漫才の、あの価値観って言ったら、はい、おじいちゃんおばあちゃんが見るもんやったよ、娯楽として。
昔は、そう、昭和40年代後半はそうだったんですかね、うん。
だから若い人なんて漫才なんか見るもんやなかったよ。
古い芸やったんですかね。
古い芸。うん、で、しかもその、週末しかなかった。お昼しかなかった。
あ、演芸番組
が。そうそうそう。はい。だからザ・漫才って始まった時って、初めてのゴールデンタイプの漫才番組ちゃうかな。
ああ。そうね。フジテレビで、で、おしゃれにしてザ・漫才をアルファベットにしたんですよね。そうそうそうそ
う。で、あの時のお客さんも大学生。
あ、そうですね、うん、お客さん。
男女の。はい。若い人しかない、うん。で、それを新助さんは2年か3年ぐらい前に気づき出したよ。ここ寝ろとはいけんちゃうかなと。年寄りは笑わすことはできへんけれども、うん、同世代の人やったら笑わせられんのちゃうかなっていうのと、あと人口分布図で、自分たちからこれから裾の世のに広がっていくっていう、はい、うん。そこまで計算してやってんだよ。で、新助さんが辞めたんも、人口分布図がピタッと切れるとこで辞めてんねん。
人口分布図が切れるっていうのはどういうことですか？
だから若さ。自分の同世代からの若さ。だからもうこれからは年寄りの文化になっていくね。漫才って。だから今、ザ・漫才とか M1 やってて、若い人がお笑い好きになっていくけども、はい、これからはどんどんどんどん年寄りばっかりになっていくから、うん、同世代しか笑わへんようになっていくね。はいはい。だからこれからは廃れていくね。
ほう。
漫才はおそらく。だから年寄りの文化になっていく。また戻っていくわ。
まあ、そうなって。ていくんですか。また同じ時代は繰り返すというか、うん、でもそうなった時に今度はまたそれを引っ張り直す人が現れるわけですね。
そうそうそうそうそう。
っていうことを繰り返すんでしょうね。
そうそうそう。だから今度は、だからものすごい、同世代にしか受けへんネタをやる漫才しか、
はい、
ものすごいちっちゃい子供、
うん、
パイはちっちゃなるけれども、そっちを目指す人とか。
うん、だからそういう、まあね、新助さんが若い頃からそれを意識してやってたっていうことを、うん、業界は違えど、うん、やっぱり天下取る人っていうのは、うん、明確に客層を意識してるっていうことが、分かりましたよね。
田中さん分からへんけども、あの、スタイルが、見せるプロレスじゃないですか。一回、隅田さんとかと見に行った時に。ああいうのもやっぱり、わかりやすいもんね。
そうなんですよ。で、棚橋選手は自分の好きなクラシカルなスタイルもあるんですけれども、うんうん、それを、まあ、ある部分犠牲にしつつ、はいはい、その、まあ、お客さんにどう受け取られるかっていうことを意識して、うん、スタイルを変えてる部分は少なからずあるのかなっていうのがあって、うんうんうん、で、前回の放送でちょっと不親切やったかなって思うのは、はい、その、まあ、僕もね、大のプロレスファンで、棚橋選手もね、はい、まあ、プロレス界のトップなんで、うん、ある程度共通の、なんていうんですか、はいはい、前提をあるものとして喋っちゃってたんで、分かりにくい部分があったと思うのは、はいはい、棚橋選手がプロレスを変えたっていう話を盛んにしてたと思うんですけれども、うん、はい、何を変えたかっていうと、それこそね、昔その棚橋選手がね、今、エースになっている、その新日本プロレスっていうのは、もともとアントニオ猪木さん。
猪木やってね。
猪木さんが創始者で、うん、で、猪木さんは、あのね、プロレスにコンプレックスがあったんですよね。
はいはい、
コンプレックスがあって、うん、というのも猪木さんとかの世代、馬場さんもそうなんですけど、うんうんうん、プロレスラーになりたくてプロレスラーになった人じゃないんですよ。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
猪木さんは、うん、お家の事情で、うん、ね、ブラジルに移民をしに行って、うん、コーヒー園で働いている時に、はい、そのサンパウロでしたかね、はい、そこの、まあ、 国体みたいなもんかな、はい、そういう大会に出て、陸上競技の大会に出た時に、うん、その記事を見た力道山が、うん、まあ、遠征中の、ブラジル遠征中の力道山が見て、スカウトして。
うん、足早かったんやってな。
あのね、砲丸投げとか。
砲丸投げやったっけ、プロレス、スーパースターレスデン
で乗ってましたね。だからその辺の事実関係についても、実は違うみたいな話がね、まだ、
あんねや。
あの、プジジの研究では出てきたりはしてるんですけれども、まあ、通説としてはそうされてるんですよ。うん、で、別にそんなにプロレスが好きでもなかったのに、うん、まあ、力道山に連れてこられて、うん、そっから猪木のキャリアはスタートして、うん、で、猪木のライバルであるジャイアント馬場さん、うん、の、ジャイアント馬場っていうのも、あの人ももともとプロ野球選手だったわけですよ。ね、うん、ね、ジャイアンツのピッチャーで、うん、で、そこで、ね、素質はあったんだけれども、はいはい、才能が開花せず、うん、で、太陽ですかね。
うん、怪我したよ。
怪我したんですよ、うん。太陽の入団テストが受けてる時ですかね。キャンプか合宿所で、風呂場で、こけて、石鹸で滑ってっていうのは、あのプロレススーパースターレスで乗ってましたわ。で、腕を切って、プロ野球を断念せざるを得なくなったっていうなった時に、力道山にスカウトされ、二人が同期に入門したっていうことがあって、二人でも、もう、第二志望の職業というか、もともとないんだかった職業ないわけなんですよね。で、それが逆にお二人がプロレスラーとして大切するのに役立ったというか、うんうんうん、そのプロレスに対する偏見に対する、はいはいはい、なんていうんですか、反発心っていうのがすごい強くて、はいはいはい、だから猪木さんっていうのはプロレスは最強の格闘技だとかって定義して、うんうん、常に他のジャンルと比較して定義していったんですよね。キングオブスポーツやとかって、はいはいはい、それも、あの、スポーツの中でキングやみたいな形で。
うん、やっぱ底辺やったからっていうコンプレックスなんですよね。
だから、あえて、そういうのを意識して言ったりとか、はいはい、他の格闘技で柔道のウィレム・ルスカとか、うんうんはいはい、あるいは、モハメド・アリとね、はいはい、異種格闘技戦とかをして、まあ、それはそれですごいことですよ。うん、柔道の金メダリストとか、うんうんね、ボクシングの現役のヘビー級のチャンピオンをリングに上げたっていうのはすごいことで、うんはい、まあ、その試合内容とか、はい、その辺については、まあ、いろんな、
よく言われる、
これもいろんな説があるんですよ。でも、とりあえずリングに上げたこと自体がすごいこと で、はいうん、で、常に他のジャンルを意識して、うん、まあそういうプロレスっていうものを定義づけて、うん、やってらっしゃったわけですよ、うん。それは猪木さんのそのコンプレックスっていうものが原動力になってたと思うんですけども、うんはいはい、棚橋選手っていうのは、うんうん、そのコンプレックスがない世代で、
ああ、そっかそっか。
もうプロレスが好きで好きで仕方なくて、うんうんうんうん、選手も言ってましたけど、うんうん入門テスト3回も受けて、うん、
言ってたな
2回でようへこたれへんかったなとか言ったら、うん、いや好きだったんだろうねって言ってたじゃないですか、うんうんうん、もう好きで好きでたまらない、うん、マニアがプロレスラーになる世代なんですね。
あなるほどな。
棚橋選手とか。
お笑いと一緒やな、それも。
そうですよ。だからもうね、コンプレックスとかないんですよ。うん、もう自分がその業界のこと好きで入ってるんで。はいはい、で、棚橋選手は、うん、その猪木さんが定義してたストロングスタイルとか、はい、他の格闘技と比べてどうやみたいなことじゃなくて、うん、いや、プロレスはプロレスやんっていう。うんうんうん、もう他に比類のないジャンルで、うん、プロレスはプロレスで楽しんだらいいんですよっていうことを、うん、まあ、定義つけていったんですよね。はいはいで、猪木さんの言ってるストロングスタイルとかね、うん、プロレスは強いもんや、みたいなことを強調してたんですが、うん、ストロングスタイルって何なの、うん、幻じゃないの、はいはい、っていうのを突きつけたのが、棚橋
なんです。なるほどな。
だからそこはすごいことで。
あの、この間の会話で印象的やったのが、はい、すごいお父さんが応援してくれるって言ってはって。
言ってましたね、うん。
あれがほんまにまさしくね、芸能界とかお笑いと一緒やなと思った。
ああ、時代が変わって、そうそうそう昔は。
昔はもうとんでもない世界やって言われてたやんか。うんうん漫才師なんか志すって言ったら、うん、もう親に怒られたよ、
うん。
でもそれが親が応援するとか。
言い方悪いですけど、極道商売っていうようなね、言い方を昔はね。
絶対そう。
うんうん、そこがもう本当に、でもね、ヒーローもんとかでも、うん、結構ね、今、キックアスとか、はい、そういうヒーローオタクがヒーローになるみたいな映画あるじゃないですか。はいはいはい、なんかそういう時代になってるんですよね。
う
ん、
そうね。
その、今の時代にあったのが棚橋選手で、うんうん、で、そういうコンプレックスのないとこからスタートしてて、うん、です。だからこそそういう新しくプロレスを定義づけるというか、
はいはい
うんはい、そこがすごいのは、で猪木さんを、うんまあ、否定したわけなんですよ。
はいはい、
これって、うん、なかなかできることじゃなくて、もうジャンルのもう代名詞のような人じゃないですか、うん、アントニオ猪木って、うんはいはい。だから去年ね、それこそダウンタウンの松本さんと、はい、あの、オリラジのあっちゃんの、
あった
じゃないですか。
俺もその構図を思い出した。
そうなんですよ。だからあの時は、茂木さんか、うん、脳科学者の茂木健一郎が日本のお笑いは、うんなんかね、うん、その関係性とか上下関係だけで笑わして、レベルが低いみたいなことを言って、うんうん、で、ワイドなショーですか、
はいはい、
あれで松本さんとこの番組に出た時に松本さんに凹まされて、みたいなやりとりがあって、うん、それはおかしいんちゃうかっていうようなことをブログに 書いてたんですよね、はい、あの、あっちゃんがブログに書いて、はいはい、それこそ今回そのテレビ番組にあったことこそ、茂木さんが批判してた日本のダメなお笑いじゃないかっていうような趣旨のことを書いて、はい、まあそこに、なんでしょう、対立構造みたいなものができてるとか、うん、それに関してああでもないこうでもないみたいなことが週刊誌に載ってたりとかしたんですけど、はいはい、まあだからそれよりも、もう、なんていうんですか、もう、アントニオ猪木っていうのは本当にもうプロレスそのものですから、それを真っ向から。
まず存在は否定したんはすごいし。
すごいです。
でね、おそらくね、現役当時で戦ったら、うん、棚橋さんの方が強いんちゃうかなっていう認識は僕あるんよ。猪木ともし。
まあ、そのね、なかなかその比較は難しいとは思いますけど。
まあ、スタイルが違うから、うん。でも、ダウンタウンのまっちゃんとオリラジのあっちゃんが揉めた時には、うん、僕は完全に、あれが成立してなかったのは、うん、お笑いの強さの強度が違うから、うん、やっぱそこで、歯向かったことに対しては拍手なんやけど、うん、いざ、例えば同じ舞台だったり、うん、実績がないから、うん、あれがものすごいね、うん、オリラジのあっちゃんが、すごい、笑わせる人やったらまた俺は別やったんちゃうかなって、うん、
なるほどね。だからそのやってはる行為自体は面白いし、その存在というかポジショニングは面白いんだけれども、
そうだから時代に反旗を上げる人ってやっぱ面白くって、うん、それこそごめんねまた言っちゃうけど、しんすけさんがそうやったよ。いや本当に安木よに反旗、あ、え、ちょっと、いや
本当柳田アウト、
マジでデコピー、もう言われへんやん、いたー。ちょっと待ってよ。ここは時代、はい、娯楽のエンターテインメントの時代の境目で絶対その反旗を上げて潰していくか潰していかれないかっていうのが繰り返しやから。
だからそうなんですよね。そこ、それこそダウンタウンのお二人がやってたことも前の世代を否定して。
そうだから新助さんを否定する。うん、まあ新助さんというかあの漫才の明るい漫才ブームを否定するくらいネタから始めてるのよ、ダウンタウンは。うん、あれだから元々ああいう人じゃないのよ、ダウンタウンって。おそらく。
まあ、今までの漫才ブームが明るいネタが多かったから、
あの、テンポが早かったから、うん、わざとテンポ遅くして暗い気持ち悪いネタやったんや。
意識的にされてるでしょうね。
意識的にそうやったんや。意識的にそうやったんやと思うね。
そういう革命みたいなのを起こす人がいるわけなんですよ。
う
ん、
でもそれもやっぱり、あ、ニーズも時代も読んで、もうええで、この漫才ブームはって思った時にやっぱダウンタウン出てきたから、うん、バーンって流行った。だからオリラジのあっちゃんも言ったことはいいねんけど、おそらく時代の読み方は当たってたと思うねんけど、いかんせんお前なんやねんっていう半分
だからその
共感が得なかったんと思うねん。
否定すると同時に自分のスタイルを提示しないといけないんだけれども、うん、そこのスタイルが提示できてなかったっていうことになるんですかね。
そうやと思う。
まあでもそのね、あの辺の世代、オリラジの中田さんであったりとか、うん、はい、ウーマンラッシュアーの村本さんであったりとか、キングコングの西野さんとか、はいはい、あの人たちのやろうとしてる、うん、その、今までの、
な
ん
でしょう、
ね、うん、ダウンタウンをトップとする、うん、その出来上がってたとこからはみ出して、自分らのポジションを築こうとする、あの姿勢は、すごい面白いなって。
面白いと思う。
思うんですけど、だからそれとともに、うん、じゃあ、うん、何かを提示しないといけなかったりするわけですね、今度は。
そうそうそう。だからその
新しいことをしようとする人たちは。
お笑いっていう言葉を使うから俺まずいんやと思うね。
あ、
新しい見せ方として、
そうなん
ですよ。じゃあ僕は今、対抗馬が誰かって言ったら、うん、池上彰さんやと思ってんのよ、時代的に。
それは。
いや、テレビとかのエンターテインメントで、漫才じゃなくて、うん、お笑いじゃなくて、うん、今求めてんのは知識ですよ、と。
うん、だからそういう意味では、うん、だからそのね、僕ら見てる側の意識もそうなんですよ。
う
ん、きっと、そのダウンタウンっていう笑いの強さに、僕らも影響されすぎて、その若い世代の人たちがやろうとしてることを否定的に言うじゃないですか。はいはい、このラジオでも僕あの、ウーマンラッシュアワーの村本さんのザ・漫才での時事ネタの、ちょっと否定的に言ってしまった部分もあったかもしれないんですけど、そういう意味では、そもそも目指しているところが、違うんですよね。その笑いで勝負するとかっていうことじゃなくて、はみ出して、違うそのライフスタイルとか
同じラインを走ったらあかんのよ
っていうわけなんですよね。だからそこをこれはあのプジジの弊害かもしれないですよね。ずっとそのジャンルを見てる人間は昔のお笑いとかプロレスとかに
継承されていく、
こだわりがあるがあまりにそれとの比較でとかって考えて、やっちゃってる部分があって、全く新しいことを始めてるということで評価を、ね、というか楽しんでいった方が楽しめるんでしょうな
と思います、まあ、そこに反旗を上げるんやったらね、反旗を上げるんだったら、そこについていく人はついていく人でええと思うねんけど、田中さんはでもそういう意味ですごかったよ。
いやだからね、
あの対談は
そうなんですよ、でね、 こちらもいただいてますよ。ラジオネームサラスナの女さんからいただきました。墨田先生こんにちは。今一番楽しみなラジオ番組ハマグリ御門の編、はい、ありがたいですね。
ありがとうございます。
毎週楽しませていただきありがとうございます。放送開始からずっと面白いのですが、うん、先々週の巨人師匠ゲスト会、棚橋選手ゲスト会は特に最高でしたね、うん、あまり詳しくなかった巨人さんの歴史を知ることができましたし、うん、巨人さんの声の素敵さにうっとりしてしまいました。ただ好きなだけの柳田さんのマニアックな話の広げ方や、うん、昔の吉本ならではの際どいエピソードなど、うん、ラジオの醍醐味を感じました、うん、タイムフリーで聞き終わった後すぐに巻き戻してリピートしてしまうほど面白かったです、
はい、
そして先週墨田さんのお話を通じてプロレスファンになった私としては、うん、そうやったんですね、うんうん、棚橋選手と墨田先生のタッグは最強の取り合わせでした、うん、青春時代の甘酸っぱいエピソードトークがほんわかとした同級生ならではのリラックスムードで交わされていて、うん、聞いていて本当に微笑ましく、うん、ますますお二人のファンになりました、うん、これからも繰り返し聞いて、これもリアルタイム&タイムフリーで繰り返し聞いてしまいました。これからも放送楽しみにしています。かっこテルエ先生との会も大好きです。喜びます。テルエ先生喜びます。
好きやな、
いやでもね、この間の会は、まあ、僕もねすごい楽しく喋ってたんですけれども、楽しいとともに緊張感もね、まあありましたよ、
うんうん、
まあ、私が子供の頃から大好きなジャンルのトップの選手なわけで、うんうん、そこのね、なんていうか緊張感ですよね。実は僕の中でいろんな心理戦が棚橋選手との間であってね、ここをどういうふうに聞こうとか。
俺ね、でもね、墨田さんってずっと付き合ってきたけど、はい、あのラジオ2回特に聞いて思ったのは、はい、昔から墨田さんは俺はラジオが一番おもろいって言うてきた人間やと思うね。墨田さん本人に対して。
ああ、はい、はい。
でも、改めて思ったのは、墨田さんってラジオの中でも、いわゆる裏回し、ええ、ゲストが来た時の墨田さんって映えるなと思ったわ。
ああ、ありがたいです
ね。これは本当に、ね。これはなかなかできへんよ。
それはね、僕ね、実は9年前に日本放送で、オールナイトニッポン R やってた時も、棚橋選手に来てもらったんですよ。
はいはい。
その時に音源あるんですけど、今聞いたらもうね、もう恥ずかしくて聞いてられないような、棚橋選手に僕が質問して僕が答えるんですよ全部。
この間俺のパターンや。
でもそのね、それがまたね、柳田さんはもう好きで好きでっていう、わかるんですよ、その演芸マニアとしてのね、思いがわかるんですけど、なんか僕はね、嫌な悪い目立ち方をしてるというか、若いし、だからそのね、自分が目立とうとしてる部分が出てた、自分で聞いてね、で棚橋くんと久しぶりに再会したっていうのもすごい嬉しくて、
はいはい、
もうふわーってなっちゃって、もう聞いては振っては自分で答え、こうやってやろうみたいなこと、
そういう時代もあるな、
そういう時代もあって、
あるある、
うん、で、ああ嫌やなーとか思ってたんですよ、うんうん。何年か前にね、久しぶりにその音源をあるリスナーからもらって聞いてみたら、うん、はいはい、俺こんな喋り方してんのみたいなのがあって、でね、やっぱり僕この仕事ね、弁護士の仕事をもう10年してたら、なんというかね、代理人気質というか。
はいはい、
自分、もともとあったかもしれないですけど、そういうのが、染みついてきたかっていうか、まあ、この番組は、私の好きな、私がかっこいいと思ってる男の人を呼んでたりするんですけれども、その人たちのかっこよさをどれだけ伝わるかっていうようなことを、まあ、自分の中でテーマにしてる部分があって、で、もうすでにね、巨人師匠も、棚橋選手も、まあ、その業界のトップで私が伝えるまでもない方なんですけど、また、その、知らない部分、リスナーの人、一般の人は知らん部分とかを、なんとか伝えたいなと、巨人師匠って、ね、巨人師匠ってものすごい包容力っていう、はいはいはい、あの部分って、そんなにテレビとかで、
どっちかというと逆やからね。
ね、こわもてとかっていうイメージが先行してる中で、尋常じゃない包容力でしょ。
すごかったな。
包み込む、この場を包み込んでしまう、僕もね、よく巨人師匠とお酒とかご一緒してるときに、ほんまにもうね、アルコール入ったら、師匠に抱きつきたくなるんですよ。ほんまに。もう、うわぁ、巨人師匠、かっこええと思って、僕は式守伊之助やった。完全に抱きついてますよ。
アウトちゃうかこれ。
大丈夫です。
アウト、あ、違うなぁ。あ、入った、入った、入った。これでコピンやわ、そら。笑わそうとしたもん。
隅田アウトって
言
って
。あ、隅田アウトやわ。はい。まあ、はい、デコピン。あ、
もっと言ってもらっていいですよ、デコピン。もっときつく言ってもらって。ほんまに、だからね、そういう部分とか、あるいは棚橋選手の、もうね。
いや、うまかったよ。
あ、そういうに言ってもらった
ね。本当にうまかった。俺ね、本当にプロレスとかもあんまほんま疎かったけど、 プロレスまず行こうかなと思ったし、はい、何よりも棚橋さんってすごいなとほんまに思ってん。
もうすごい男なんですよ。かっこええ男なんですよ。
かっこええね。かっこええし、また分かりやすく、まあ、隅田さんが答えを知ってても、すごいうまいこと回してた。
ああ、それはありがたいお言葉ですね。
だから隅田さんって新しいラジオの形はできたなと思ったのよ。ここ何回かで。
うん。
あのね、M カクさんの時あったやろ、はい、M カクさんの時も聞かせてもらったけど、やっぱ僕が知ってる M カクさんと、隅田さんが知ってる M カクさんって絶対ちゃうと思うね。M カクさんは完全に隅田さんにはお腹を見せてるもん。
あ、
そうそうそうそうそう。
お腹を開けてますか。そうそうそう。田中さんじゃないですけど。
全然お腹を開けてる。
お腹開けて。
でも俺と、M カクさんってもう何年も話してないけれども、どうしてもやっぱりね、喧嘩じゃないけれども、はい、お互い、なんか警戒してしまうのね。
でもね、それはね、お互い、うん、ライバルというか、
なんかあるんやろね。
演芸男子としての、うんうん。でもその緊張感がいいんですよ。二人が慣れ合ったらね。
うん、そうそうそう、うん。で、それも分かった上で隅田さんがやってるっていうのがね。うん、そのうちほんまに世間回した久米博士になると思うよ。いや、あの人がやっぱ面白いもん。久米さんのラジオ聞いてても。
ああ、そうですか。TBS、うん、やってる。
ゲストに呼ばれた人って、うん、ゲストに対しての愛情があるから面白いんやと思うわ。でも、ね、興味と。
それは僕はね、好きな人、敬意をもう最も尊敬してる人しか呼んでないからそうなってるかなって。
そうやと思うわ。
一回ね、うん、ほんまに、全く尊敬してない、
うん。いや、それは、それでまた聞きたいけど。
そうだね。まあ、ちょっとね、一回 CM 入りましょうか。久しぶりにお送りします。ね、京都 B 級裁判所、うん。今日はね、ちょっと通常回をね、
はい、
お腹に優しい内容で、お送りしようかなと思うんですけれども、はい、ちょっとね、今までは、最近に起こった B 級事件を取り上げてきたわけなんですけれども、はい、先週ね、棚橋選手がゲストに来てくれたということで、うん、私がこの5年6年、うん、気になってる、うん、京都で起こった B 級事件がございまして、
京都で起こった。
そうなんですよ。その事件について今回は、うん、この放送を通じて呼びかけをしたいなというのがございまして、うん、2014年でしたかね。
5年前。
うん、あ、2014年じゃないか。平成24年って言ったら6年前だから、2012年ですか、
はい。
2012年の3月9日の京都新聞から、引用させていただきます、
はい。
見出しがですね、4の字固めで詐欺男の逮捕に協力。神行書が2人に感謝状。
4の字固め
?4の字固めで。逮捕したって、
うんうん、
何事かなって思うでしょ、うんうん、で、このね、うん、どんな事件だったかと言いますと、
うん、
釣り銭を詐取、まあ、騙し取ろうとした男64歳の逮捕に協力したとして、上行所、まあ、この近所です
よな、ね、
上行所は、
うん、
その24年、平成24年3月8日に、うん、京都市上行区の寿司店経営、
はい、
物部さんって読むんですかね、物、物質の物に、
はい、
部屋の部屋で、物部、はい
はい。物部さんか物の部屋ね。
物の部さん。で、はい、名前、お名前がね、九男。長男、次男とかの九ですよ。数字の九に男で、なんて読む分かわかんないですけど。
九番目の人やってね。
九番目だったんでしょうかね。物、うんうん、部さん、66歳。当時ね。
はい、当時。
66歳と、果物店経営、井上健二さん、68歳に感謝状を送った。
はいはい。
だからお二人は、これ、6年前の事件ですから、物部さんは今72歳、
はい、
井上さんは74歳になられてるのかなと思うんですけれども、うん、物部さんが2月22日、うん、寿司を出前したところ、うん、男が、まあ、その犯人の男ですね、はい、妻が代金を渡す、釣り銭を先にもらうと言った後、受け取らずに逃げたと。
釣り銭を先もらう。
釣り銭を、妻が代金を渡すんで、先に釣り銭をくれと。
くれと。
なかなかないシチュエーションですけども、新しい手口なんですけど。
新しいね。
で、それで、まあ、釣り銭だけもらって逃げたんでしょうな。で、物部さんと店番中の井上さんが追いかけ、男を取り押さえた。井上さん、果物店経営の井上さんは、アントニオ猪木さんと知り合いのプロレスファンで、うん、警察官が来るまで男に四の字固めをかけ続けた。井上さんは果物ケースを運んで鍛えていたのが役だった、うん、と笑顔だったって。
すごい事件よね。
すごい事件でしょ。なかなかストリートファイトで、うんうん、 四の字固めって見かけないですよ。
すごいね。
うん。
足で止めたんや。
足で固定して、うん、まあ四の字に固めて、もう文字通り四の字で足を固める技なんですけど。うんうん、まあ
ね、デストロイヤーのね。
で昔はそうです。力道山のライバル、うん、ザ・デストロイヤーから面々と続く、うん。最近ではそれこそ棚橋選手も使うし、はい、武藤敬司選手とかも、はい、得意技なんですけど、うんうん、なかなかこの四の字固めの体勢に持っていくまでが難しいんですよ。
ローから、ローキックから
行くんですか？普通はそうです。足攻めから入るんですよ。うんうん、まあ、武藤選手が得意としてるのは足への低空ドロップキックから、はい、ドラゴンスクリューって足を持ってクルンと回るんですよ。回すやつ、ね。回すやつ、はいはいはい。で、それで倒してから、うん、おそらくこの井上さんもそれをされたのかなって思うんですよ。うん、でもね、京都新聞は今読み上げた内容しか書いてないんで、はい、ちょっと謎が多すぎる事件なんで、おんおん、私これね、もうずっと気になってたんですよ。
置い
て
ね。
うん、だからぜひ、この番組で呼びかけて、うん、寿司店経営の物部さんと果物店経営の井上さん、うんうん、6年前に、うんうん、そのね、詐欺をした男に足音の字固めで逮捕された、うん、この方々に一度お越しいただいてスタジオに、
いいね、
わざかけてもらおうかなと。
隅田竜兵のバラチンみたいに。ああ、呼びかけて。
見つかりました。
あ、見つかりました。
物部さん見つかりましたよ。
なんでシャクって。
やりましたよ、物部さんっていうね。いや、一回、ちょっとね、どういう状況やったんかっていうの
聞きたい、ね、
聞きたいですよ。なかなかないですよ。うん。ちょっとこれが僕も、このね、何年間か気になってたんで。
隅田さんのその B 級事件の掘りっぷりってないね。
いや、好きなんですよ。
その行間からそこまでどうなったかっていうのを妄想するんでしょ、簡単に。
そうです。だいぶ省いてるじゃないですか。
省いてる。
うん、いきなりは絶対足四の字でかけられないんですよ。うん、なぜなら、寝た相手の足を持って。
そうやね。
うん。足を乗せてかけないといけないから。
子供の時にプロレスごっこする時でも、無抵抗の人しか無理やからね。
そうなんですよ。ということは、無抵抗な状態に、この詐欺をした男をさせたっていうことでしょ。
う
ん、
そうそうそう。
どうやってさせて、物部さんと井上さんはっていう。技をかけたのは井上さんなんですけど、うんうん、その時物部さんは何をしてたんやっていうような話もありますし、この辺をちょっと、KBS 京都って上京区ですよね。
上京区。
上京区なんで、うん、ご存知の方は絶対いらっしゃると思うんで、うんうん、で、ね、あ、こういうね、メール来てたんですよ。ふんどしふりるさん、いつもありがとうございます。はい、こんばんは、棚橋さんとの同学年トーク良かったです。スミサゴンファミリー総動員で、うちわでワイワイやってる感じがして、隅田さんも楽しそうでしたね。棚橋さんとのプジジの話で思ったのですが、うんうん、プロレスをずっと見続けてるプジジという人たちがいると、うんうん、プジョシの対義語になるんですけど、じ、う、い、んうん、さんがいるって話したと思うんです
よ。昭和と平成ってことよね。
もうそうなんですよ。ずっと見続けてる。うん、プジジの話で思ったんですが、ハマグリ顧問の編でも、ハガキなどの送付先を告知されたらいかがでしょうか。
なるほど、なるほど。
メールや SNS が増えてない人など相手にしていないかもしれませんが、いや、そんなことないですよ。うん、若い頃からラジオを聞く習慣があっても、コミュニケーションツールの進化に戸惑っておられるラジジや、
うん、ラジジね。
ラジババはいらっしゃるのではないでしょうか。
いると思う。うん。
弁護士さんに相談したいことがあったりするのはお年寄りの方々だと思います。KBS の住所の告知がないのは番組開始時から気になっていたので、ご一行いただければと。
ね、
当然ね、そういう年齢層高い方にも聞いて楽しんでいただきたいので、
う
ん
う
ん
う
ん、郵便で送っていただく場合は、うんうん、郵便番号とも KBS 京都だけで届くんですよね。
う
ん、
今はそうみたいね。
ええ、だから602-8588。602-8588。KBS 京都ラジオで届くわけですよね。KBS 京都ラジオ、ハマグリ顧問の編。で、私も、井上さんに足音の字をかけられたとか、そういう。
でも、ラジジ世代でそれ言うても信じてもらわれへんかもしれんから、ちゃんと言うといた方がいいと思うわ。京都市上京区、烏丸、はい、上長者町、KBS 京都って言うた方がいいと思う。
もう暗唱されてるわけですね。
暗唱。
柳田コーチレベルだろうと。
俺いつももうね、これ、送るときにこれで届くんかなって思わへん番号と名称だけで。
でも KBS 京都って言ったらね、京都の人だとどこ、
まあ、で
も
届くと思うけど、ね、やっぱラジジ世代では
これではちょっと。ラジジは、そうですね。ちゃんと書きたいっていう思いがあるから、今もう一度お願いします。
京都市、京都市上京区、烏丸上長者町、KBS 京都。
はい、うん、そちらの方までお送りいただいて、で、隅田竜兵のハマグリ顧問の編、あるいはハマグリ顧問の編だけで結構ですから、はい、この足四の字固めの情報について、
はいはい、私
情
報提供を知ってるよと。
知ってますとか、
うん、
いう話を、ね、
いいね。たくさんこういうなんて。
いや、
もっとあるでしょ。僕ももっと知りたい。情報まとものコーナー欲しいわ。
そういうのやっていきましょうよ。このね、京都でやってる以上は。
うんうんうん。うん、映画館とかね、昔のライブハウスを僕、ね、今、 ライフワークの一つとしてやってるのが、はい、京都ってものすごいライブハウス、今でも多いんですけど、はい、まあまあ、実徳とかタクタクとかあるんですけど、うん、ありますね、昔僕とかが高校生とか中学生の時には、銀閣寺あるでしょ。墨田さんの家の近く、はいはい、今出川越えたところの、はい、今スーパーマーケットがあるところあるんよ。あそこの地下降りるところって、うん、昔ライブハウスやった。
あ、そうやったんですか。
そうそうそうそう。で、僕らが大学生の時には確か CBGB っていう、イギリスのライブハウスと同じ名前のライブハウスがあったと思う。
あ、そんなのがあったんですか。
その前はサーカス、サーカス、サーカスやったっけな、サーカスって言ってたけど、あってたんやけど、そのね、情報とかものすごい知りたいね、やっぱり。
え、それはどういう情報を求めてらっしゃるんですか。
この日にこの人を見たよとかね。
あ、昔、そこのライブハウスに来たよとか。そこのライブハウスでこんなことがありましたっていう、うん、ありましたよ
っていうのが。やっぱ知りたいね。昔の情報をちゃんと固めておきたいね。
やっていきましょう。ちゃんとね。
うん。うん、で、ここに映画館あったよとかね。
わあ、うん、いいですよね。
いいよ。ここにライブハウスあってんとか。やっぱ知りたい。
ね、そういう古い情報とともに、それこそ、うん、この前、先月ですかね、うん、出町柳の増方商店街に出町座っていう映画館ができて、
だしね、
雰囲気のいい映画館で、うん、そういうカフェとかも併設されてて、本屋さんも併設されてて、うん、よかったですよ。この間日曜日映画行きましたけど。
うん、あ、そう、うん。普通の商店街にあるの？
商店街にあって、すごいロケーションがいいんですよ。
いいね。昔の映画館や。
そうです。昔の映画館で、まあそういうことも意識されてるみたいで。
あ、そうなんや。
もう、あ、この出町柳の商店街との相性がいいんですよ。
うわ、いいな、その
映画館。もう歩いていける映画館ができたんで。
あ、そう。名画座なの？
あ、ちょっとだからね、去年公開してた映画とかを中心にやってますよね。
いいやんか。いいね、うん。そういうのはやっぱり行って流行らないと潰れちゃうからね。
そうなんですよね。ちゃんとね、定着してほしいなっていうのがありますよね。うん、まあ、あの辺はね、大学とかも多いんで、
う
ん、
そうそうそう。
ただでもね、最近の大学生ってあんまりね、映画とか見なかったりするらしいですね。
うん、今、家でもあんま見なくなってきてるからね。レンタルビデオとかでも見なくなっている世代やから、映画館ってもう一つ離れちゃうよね。
うん、でもやっぱり映画館でしか、得られない映画体験ってあるじゃないですか。
あるある。オールナイト上映とかね。
オールナイトとかで見に行ったりとか、高校の時に学校サボって行った映画とかって、うん、そういう他のこと、思い出と込みで、
あるある。
めっちゃ印象残ってますもんね。
でも、墨田さん、この番組で一回ね、映画館とかでイベントしたら。
それはね、ほんまにしたいなと思ってるんですけど、もうあと2ヶ月しかない
で。いや、それでもやっぱり、やらへんマジで。
いや、ほんまに思ってるんですよ。というのも、この番組で、あまり喋ってないかもしれないですけど、うん、うちの妻のお父さんが、
そうそうそう。
もともと東映の映画監督で、土橋徹って言うんですけど、仁義なき戦いとかの助監督をしてた、うん、人なんですよ。はい、で、まあ、普段聞いてるね、うん、もう東映の映画の話とかがね、うん、まあ面白くて。
最高に面白いね。
うん、で、去年、一昨年ですかね、うん、杉作ジェイ太郎さんと、はいはい、うちのお父さんと、うん、あと、牧口雄二監督っていう。
カルト監督や。
もう
最高やん。
うん。牧口さんと、でも私と一緒にトークショーね、うん、したんですけど、うん、あの時も面白かったんで、そういうことを、うん、映画の話もラジオで、したいなと思ってまして、うんうんうんうん、実はもう、杉作さんはちょっとお話をしてるんですよ。
はいはいはい。すごいで、あの人も。
杉作さんは、うん、もう杉作さんもね、僕の考えるかっこええ男なんですよ。
あ、わかる。
種類が違うんですけど、巨人師匠とか、ね、棚橋選手とかとは全く違うんですけど、うん、かっこええ男って、いろんな男がいるんですよ。
杉作さんの頭のね、やっぱ頭脳って残していかなあかんのよ。うん、
いや、杉作さんとか。
あの人の記憶の頭脳をね。
もうね、それこそ、うん、その映画の記憶ですよね、うん。あの人が中学の時とか高校の時とか見た映画の記憶をそのまま、
うん、そうそうそうそう。
語らはるでしょ。まあその後ももしかして見てるかもしれないですけど、
はいはい、うん、あのハードディスクはいるよ。うん、
いや、尋常じゃない。
尋常じゃないよ。
記憶力ですし、好きなことに対する情熱っていうのは、うん、本当にね、柳田さんは演芸版ですけど、もう杉作さんの東映映画に対する愛っていうのは。
うん、だからあの人なんか進学校行ってて。
愛校行ってらっしゃった
んですね。普通に行ったら、やっぱ京大東大行ける頭脳を。
進学校ですよね。
ハードディスクを置き換えはったわけやん。
そうそう。それで。
上書きしはったやん。
で、映画途中でね、もう映画ばっかり見て。
そうそうそう。そうそうそう、うん、あの頭脳はひょっとしたら国を変える頭脳やったかもしれへんね。
その使い方ですよね。よでもね、あの東映に使ってるっていうのがまたかっこいいんですよ。
いいね。
で、ご自身でも男の墓場プロダクションっていうので映画作ってらっしゃったりとかして。うん、そういうね、うん、なんか映画のイベントとかもね、杉作さんの映画を上映したりとか、 あるいは私が仲良くさせてもらってるマッスル坂井さん、スーパーササダンゴマシンさん、あの人も映画を撮ってらっしゃるんですよ。そのプロレスの、プロレスキャノンボールとか、俺たち文化系プロレス DDT とか、そういうの撮ってらっしゃって、あるいは私が、一時期ですね、すごい肩入れして、一緒に舞台挨拶とか出てた映画、立候補っていうのが、藤岡監督
の、僕らの間で
ものすごい僕らの間で流行った面白いドキュメンタリー映画とかもあるんで、そういうのを上映して、トークもしてみたいなことはね。
昔ね、だから今はもうちょっと流行らへんかもしれんけど、オールナイト上映とか、ね、死ぬほど行ったもんね。祇園会館とか、一条会館とか。
ああ、だから南会館。でも3月で終わっちゃいますけど。そうこの間僕久しぶりにもうおっさんになっても行きましたよ。
オールナイト。
オールナイト。キューブリックの映画だから。行って、さすがに、
ね。眠たなるやろ。
さすがに途中でギブアップしちゃって。
あれね、だから、僕の映画体験もオールナイト上映ってすごいあんのよ。だから仁義なき戦いも、一つ見たら、見たことない人ね。一つ見たら2本3本って、絶対見んのよ。
見ちゃいますね。
絶対見んの仁義なき戦いで最後まで。あれをオールナイト上映やった朝の人間って、僕の中では、童貞を喪失した時よりも大きかったもんね。
仁義
なき戦いを固めて4本5本見た時の朝って今でも覚えてるもんね。
それ、学生の時。
学生の時。
僕もだからね、高校ぐらいかな、仁義なき戦い一気に全部見たのを。
僕高校生やね。当時まだビデオが出てなかったよ。仁義なき戦いだけ。
ああ、そうでした。
規制で出てなかった。あれだけ出てなかった。
僕は多分 VHS で、大学生か高校生の時に見て。
僕覚えてる。祇園会館やったわ。
あ、映画館で見たかったな。
祇園会館で初めて、全部見た時の朝。もう菅原文ってね。
なっちゃいますよね。
全然、男としても一回りも二回り大きくなった。
それこそ、しんすけさんが大谷高校の文化祭で、仁義なき戦いをやった、劇でやったんですよね。
はいはい。
なっちゃいますよね、学生時代に見たら。
なると思う。ほんで、人間としてすっごい一回り二回り、大きくなったり、あれからやっぱ伏線とか、何も狙われてへんのに、俺ってちょっと狙われてるな、はめられてるなとかやっぱ思うのよね。人間として。
田中邦衛さんとかね、今は北の国からで、
そう。
いいイメージなんですけど、牧原っていうね。
牧原。
こすい男なんですよ。
あのね、だから、仁義なき戦いを見て、あの牧原と、あの、親分ね。
金子の棒ね。
金子の棒だけにはならんとこうと思ったもんね。
男の生き様っていうかね。
生き様として、あれだけは絶対嫌やったもんね。
いや本当にだから、その、ね、僕もね、衝撃的でしたね。だからその、まさか、その仁義なき戦いの助監督をしてた、ね、人の娘と結婚するとは思わない
し。そう
だろ？僕ね、自分がすごい恵まれてるなと思うのは、自分は凡人なんですけど、ポジショニングがね、なんか奇跡的なことが起こるんですよ。
すごいすごい。だから、巨人師匠にも出会ったり。
そうなんですよ。漫才好きやったら、ね、気づいたら巨人師匠の弟子になってたりとか、新助さんに出会ったりとか、その大学入ったら隣に棚橋選手がいたりとかね。
すごいよね。出会いが。出会いのプロやね。
いや、ほんまにね、フォレストガンプみたいなとこあるんですよ。
あるある。
京都のフォレストガンプなんですよ。
一期一会、それこそ。
一期一会でね、そこは恵まれてるなって思うんで。
すごいね、その出会いって。
なんかそういうちょっとね、映画の企画もしたいなと思ってるんですけれども、続きまして、勝手に弁護団も行きましょうか。